本日は吐いたものに戻る犬という題名で、教会を食い物にする偽教師についてのお話をさせていただきます。その前に先週の復習をしたいと思います。先週申し上げたことは、社会は時間とともに進化するわけではないと聖書は言っていると。聖書は右肩上がりの成長を、発展を約束してもいない。世の中には終わりが来るんですけれども、その時には社会がなんと泥沼状態になっていると。人々は互いに憎み合い、裏切り合い、多くの人たちの愛が冷える。しかしそんな中にあっても、イエス様を信じる人には希望があると教えてくれています。その希望というのは、永遠の御国に入る希望です。死後に素晴らしい世界があるという約束です。確認したいんですけれども、この永遠の御国の約束、死後の命の希望というのは、イエス様が十字架にかかって死なれて復活されたことと一体になっています。ちょっと難しい話なんですけれども、イエス様がよみがえられなければ、私たちに死後の命はありえません。イエス様が復活されることを通して、人間には死後に世界がある、素晴らしい未来が待ってるんだということを、その復活によってイエス様は証明されたのです。ですから2000年前のイエス様の十字架に伴う復活が、私たちの希望になっているのです。現代は闇の力が猛威を振るう不確実な時代です。善悪の判断さえなかなかつきません。社会は罪に鈍感になっています。社会の悪に心を痛める人がだんだん少なくなっています。でそんな時代において、最も確実な生き方、最上の生き方は何かというと、神様の品性を身につける生き方だ。それが一章からの学びです。信仰、徳、知識、自制、忍耐、経験、兄弟愛、愛、こういうものを身につけていくところに祝福がある。なぜならそうすると救い主イエス様を深く知ることができ、大事なことに集中できるようになるから。天国に、死後の世界に神様の祝福を蓄えることができるようになるからです。先週の佐竹育子さんの祈りのように、私たちは自分の子供や孫に、頑張って勉強するようにと口を酸っぱくして言うことがあります。子供たち、孫たちが良い大学に入れるようにと神経を尖らせるものです。けれども、しかし神様はもっと大事なことを教えてくださるんではないか。それが一章からの学びでした。この二章、今日の二章に関してはですね、そんな、ペテロが大事なことはこれだって言ってるにもかかわらず、そんな教会に偽教師が現れて教会を内部から腐らせてしまうという話なのです。偽教師は教会の内部にはこう現れて、神様の品性を身につけることなんて意味がないよというふうに真っ向から否定してしまいます。ペテロはこんなふうにその方々のことをこんなふうに記しました。吐いたものに戻る犬だと。体を洗って泥の中を転げ回る豚だというふうにペテロは記しました。 それほど偽教師の問題は厄介だということがわかります。私自身、説教台を準備するときには改革派の伝統に倣って聖書の言葉から抜き出そうというふうにしてるんですけれども、これほど醜い説教台を見出したのは初めてだと思います。この手紙を記した使徒ペテロ、十二弟子の中でもリーダー格の人で、世界の新約時代の教会の礎を固めた人物ですけれども、もともとはイスラエルの固い中で、漁師をしていた方です。世界の教会のリーダーであるにもかかわらず、もともとは当時の宗教のエリートとは全く別の人生のコースを歩まれた方です。その方が3年半にわたって救い主イエス・キリストと寝食を共にし、その行動一挙手一投足からこう一つ一つからこう学ぶ中で堂々たるリーダーに成長していったわけです。そしてその方がもう自分は殉教すると、残された命いくばくかしかない、そういう中でどうしてもこのことだけは書いておかなければ死ぬに死ねないというような内容を短い手紙に記したんですけれども、それが第2ペテロの手紙2と呼ばれている文章ですけれども、その貴重な手紙の3分の1が偽教師についての警告だったわけです。2章1節にはこのようにあります。かつて民の中に偽預言者がいました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるに違いありません。イエス様に従った中心メンバーである十二弟子のさらにそのリーダーであるペテロは霊性スピリチュアリティに富んでいて、近い将来手紙を宛てたアジアの教会に偽教師が現れて教会の内部はかき回すのだろうとあらかじめ感じ取ることができたんです。一節の続きですけれどもこのようにあります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちをあがなってくださった主を否定しました、拒否しました。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちをあがなってくださった主を拒否しました。偽教師の特徴ですけれども、主イエス以外のものにとらわれて自らに滅びを招いているという点です。救い主は私たちを悪い霊の支配から取り戻すため、買い戻すために救い主は自らの命を投げ打ってその血の代価を払って、血で代価を命の血で買い戻す代価を払ってくださったわけですけれども、偽教師はその主イエスを初めは受け入れて、初めは聖書をしっかり学んで、初めは敬虔そうに振る舞って立ち回っていたにもかかわらず、途中から他のものにもっと大きな魅力を見出して乗り換えてしまった人たちなのです。一旦はイエス・キリストを愛しながらも、やすやすとその道から足を洗ってしまった人たちなのです。一節に滅びをもたらす異端を密かにもたらしというふうにペテロは記しました。滅びをもたらす異端とは何かというと、旧約聖書で見るならば出エジプト記の32章にある金の子牛というのがその代表だと思います。リーダーである当時のモーセがシナイ山からなかなか降りてこなかったので、数百万人のイスラエルの人たちは不安になって その兄弟アロンに頼んで自分たちの首、耳輪を差し出して金で子牛を作ってもらって、みんなでそれを拝んで、生贄を捧げたという、事件です。リーダーのモーセが山から降りてこないので自分たちで金の像を作って子牛の像を作ってそれを代わりに拝んでしまった。そして神の怒りを買いイスラエルの同胞3000人が命を失うという大事件に発展しました。これが旧約聖書の代表的な滅びをもたらす異端です。そしてこの当時今から2000年前のことですけれども使徒ペテロが戦っていかなければならないと思ったこの異端は主イエスが戻ってくるという約束は嘘だよという考えでした。イエス様は十字架にかかって復活し40日にわたってエルサレム中に現れて必ず戻ってくるからと言い残して天に昇られていきました。すぐ戻ってくるからという御言葉を約束を残して天国に帰られていったんですけれども当時の人たち自分たちが年老えても全然そのイエス様が戻ってきてくれない。そうであればイエス様が戻ってくるなんていうのは空約束だ、永遠の御国や最後の審判なんてありえないというふうに考える人たちが出てきたわけです。じゃあ永遠の御国もない最後の審判もない、それなら自分たちは好き勝手にやりたい放題で過ごせばいいじゃないかという人たちが現れたのです。どんな悪いことをしたのか2章の13節以降に、具体的にそれらの悪行が書き連ねられています。13節以降見ていきます。彼らは昼間から享楽にふけるのを楽しみにしています。あります。昼間というのは聖書でいうと神様の御業をなすべき、神様に従うべき時間帯、その時間帯にお酒を飲んだりパチンコに行っちゃったりすると、そして神様の御言葉を台無しにしてしまうということを指しています。続いて13節、あなた方と宴席に連なるとき羽目を外して騒ぎます。 お酒の出る食事の席でお祭り騒ぎで酒盛りをしてしまう。14節、その目は絶えず貫通の相手を求め心の定まらない人々を誘惑しその心は強欲に溺れ呪いの子になっています。偽教師というのは本人が滅びるだけにとどまらず寂しい人、揺れ動く人を道連れに心中してしまうということなのです。男性に愛を求める寂しい女性を巻き添えにし人生に迷い助けを求める人をかえってカモにしてしまうということなのです。そして15節、正しい道から離れてさまよい歩きボソルの子バラムが歩んだ道をたどったのです。バラムについては旧約聖書の民数記22章以降に記されています。聖書に詳しい人のために少しここについて触れますけれども、モアブの王バラクという王様がいて、預言者バラム似た名前ですけどバラムに頼んでイスラエルの民族を呪ってくれというふうにしたわけです。もちろんお願いする以上は見返りもあるということなんでしょう。ところがバラムさんはなかなか呪ってくれない、呪うどころか祝福までしてしまう、逆の働きをしてしまう。それを見ると預言者バラムは善人ではないかと思うんですけれども、その後にですねイスラエルの人たちにモアブの女性、異民族のですねモアブの女性が行って一緒に戯れに行ってですね、イスラエルの人たち2万4000人がバールの神を 拝んだという、ことで死んでしまう、災いが起こるという事件が民数記25章起こるわけです。でその後の民数記31章16節を見ると、そのバールの神を拝んだその元となっているモアブの女性たちがイスラエルの民族のところに戯れに行った。その根本を作った、その発端となったのが預言者バラムのそそのかしにあった、女性たちをそそのかしてそんなことをさせたということが民数記31章に記されています。ですから預言者バラムというのは善人ではなくて、自らの下心にそそのかされて、お金を欲しいという欲に、そそのかされてモアブ王のバラクに関わっていったんだということが民数記最後まで読むと明らかになっていきます。ですから自分たちに2万4千人の貴重な人たちを殺されたということで、預言者バラムは新約聖書の最後の最後に至るまで悪い偽預言者として記録されてしまったのです。15節見ると、バラムは不義の儲けを好みというふうに書かれているし、その後のユダ書にも、そのユダの手紙にも同じように書かれています。そして18節、2章18節、彼らは無意味な大言壮語をしますと書いてあります。偽教師は周りに人がいるところで大風呂敷を広げて、できないことをもこんな風にやろうって言って、自分ならできるって言って吹聴しちゃうというのです。そして18節、また迷いの生活からやっと抜け出してきた人たちを肉の欲やみだらな楽しみで誘惑するのです。迷いの生活からやっと抜け出てきた人たちっていうのは、本来であれば正しい人から良い指導を受けなければならない人たちなんですけれども、弱くふらふらしている人を偽教師はその彼らの食欲や性欲を利用して、その人たちを食い物にしてしまうというのです。それが2章1節、ペテロの手紙第2の2章1節についての話です。そして次に2章2節に移ります。しかも多くの人が彼らのみだらな楽しみを見習っています。彼らのために真理の道はそしられるのです。私たち人間はそれぞれ重大な欠陥を抱えながら生活をしています。その欠陥がですね、どういうところに現れるかというと、地味な生き方よりも華々しい見栄えのいい生活に魅力を感じるということです。経験さゆえに真面目に地味な生活をしている堅物クリスチャンよりも、教会の内部であっても華々しくて色恋沙汰に富んだ芸能人もしくは偽教師にかえって魅力を感じてしまう、それが私たちの差がなんです。ですから経験さを求めて、その信仰深さがにじみ出るような生活を求めていたはずの教会内部の人たちまでもが偽教師に騙されて、彼らの欲望に従う生き方をちょっと見習ってしまうということが起こるわけです。で、教会内部でそんなことが起こっていても、教会外部の人ではの中には必ず冷めた目で見ることのできる人がいるわけです。そして偽教師の嘘を見破るわけです。あいつらあんなこと言ってるけど実際は欲望のままに生きてるじゃないかとか、自然体じゃなくてかっこつけてるじゃないかというふうに見破っちゃうわけです。で、こうなると教会がつまずきの石となってしまいます。その結果、彼らのために イエス・キリストの真理の道はそしられるという事態に発展してしまうのです。この後3節に移ります。3節以下では主イエスが戻ってこられるという話を、約束を否定する偽教師の教えがどれほど危険かということについて触れています。3節、彼らは欲が深く嘘偽りであなた方を食い物にします。このような者たちに対する裁きは昔から怠りなくなされていて、彼らの滅びも滞ることはありません。偽教師は主イエスが戻ってくることなどありえないと教えています。最後の審判なんかないからやりたい放題でいいんですよ、一緒に楽しみましょうというふうに誘います。ところがそれに対してペテロは反論しています。最後の審判を待つまでもない、偽預言者偽教師はあまりにも有害なので、生きながらにして神の裁きを受ける人たちなのだということを次々と論証していくのです。4節を見ると、背いた天使である悪霊サタンを神は暗闇という縄で縛って地獄に引き渡してしまった記しました。5節では、ノアの時神は地上に洪水を引き起こして、ノアの家族以外の暴力と不義とに手を染めた人類をことごとく葬り去ってしまった、死滅させてしまったと記しています。6節、アブラハムの時には神は肉欲のままに生きたソドムとゴモラの町の人たちを硫黄の火で焼き尽くしてしまったことに触れています。そして同時に、先ほど触れた偽預言者バラムですけれども、民数記31章を見ると剣にかけて殺されたとあります。生きながらにして裁きが下るということを論証していきます。そもそも教会の指導者である教師というのは、ヤコブ書3章1節ですけれども、他の人たちよりも厳しい裁きを受けるものです。ですから教会に呪いと腐敗をもたらす偽教師に対する裁きは速やかに来ると記しています。そしてペテロはこのあとずっと下って19節ですけれども、偽教師がどのような形で生み出されていくのかというプロセスを明らかにしてくれています。19節、人は自分を打ち負かしたものに服従するというのです。人は自分を打ち負かしたものに服従する、これが人間の本質を言い表していると思いました。救い主イエスに初めて出会った人たちは、その十字架を耐え忍ぶ愛、罪の許し、恵み、慈しみに深く感動するものです。病や怪我から癒されて、教会という霊的な家族を得てウキウキすることでしょう。こうして聖書を読んで祈りを捧げて神様の品性を身につけようとする敬虔な生活に入っていくものです。そして、だんだんとそういう人たちが教会のリーダーに育っていきます。しかし、そんな生活をする中で人によってはそれを重荷と感じる人たちがいます。神様の家族になるのであるから、それまでの遊びの生活を直さなくちゃいけない、神様の教え、キリストの教えに従わなければならない、それまでのような女遊びにふけることはできない、パチンコ通いもできない、宴会で羽目を外す日常から遠ざからなければならないという人たちがあります。で、教会っていうのは素晴らしいところで、もともと遊び人だった人たちがイエス様に出会ってガラッと変わって敬虔な人になっていく、そういう場です。そういう人たちが長老になったり牧師になったりする 人生やり直しができる、先ほどの浅川さんの祈りがにありました通り更生できる、そういう現場なんですけれども、中にはヤクザが悔い改めて牧師になるケースもあるんですけれども、そういう素晴らしい証しがある一方で、本人はちょっと苦しいということが起こるケースもあります。教会のリーダーになった、牧師になったのはいいけれども、昔の遊び人の生活が恋しいなというふうに思う人も出てきます。アルコール依存症の人がアルコールに触れない、飲まないというのは大きな苦痛を伴うものです。遊び人が女立ちをするというのも非常に苦しいものです。ギャンブル依存症の人がパチンコや麻雀屋に行かない、苦しいことです。泥棒ヤクザが堅気の生活に戻るというのも苦しいことです。ですから、もともと羽を外した人生を歩んできた人たちが教師になって、牧師になって、教会の群れの中で模範を演じようとしてしまうということになるんであれば、そこには場合によっては大きな苦しみを伴うことになるのです。そしてそういう残念なことに、中には元の生活に戻ってしまう人もいると。牧師になったのにギャンブル、異性関係、薬物、アルコール、泥棒の生活に戻ってしまう。で、ここまで来てしまうと、悪霊サタンは二度とその教師を手放すことはありません。その教師を通してサタンは教会を揺さぶるんです。腐らせるのです。で、このことをさらに、手紙を記したペテロ22節でこのように言っています。ことわざに、犬は自分の吐いたものへ戻ってくる、また豚は体を洗ってまた泥の中を転げ回ると言われている通りのことが彼らの身に起こっている。人の目には不思議に見えますけれども、このようなことが教会とサタンの戦い、戦闘状態と言えます。別の使徒パウロは次のように記しています。第2コリント11章ですけれども、サタンでさえ光の天使を装うのです。ましてやサタンに仕える、この場合は偽教師ですけれども、サタンに仕える者が義に仕える者を装うことなど大したことではありません。マタイ7章で主イエスはおっしゃっています。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。あなた方はその実で彼らを見分けるのです。こういう偽教師、もしくは偽教師に似通った方々はいらっしゃるものです。ですから私たちはその彼らが結ぶ実で教師を判断しなければなりません。その方が教会の方々を育てることに熱心なのか、それとも裏で遊ぶことに熱心なのか、もしくは人を育てながらもその人たちを通して自分の王国を作っているのか、そういうことをその身を通して見分ける務めが私たちにはあります。善悪の判断さえ難しいこの不確実な時代には、ペテロが記したように信仰、徳、知識、自制、忍耐、経験、兄弟愛、愛、そういう神様の品性を身につけることが最上の人生となります。ところが教会内部に悪霊サタンに打ち負かされた偽教師がやってくることがあります。で、彼らは両頭使いです。本人は真面目にイエス様を信じているつもりです。そしてイエス様からいただいたさまざまな賜物を働きの中で発揮もしてくれます。しかし実際には自らの下心、そして悪霊にそそのかされて、目の欲、肉の欲に 打ち負かされて、周りの人たちをも不思だらな、みだらな楽しみに誘い、みんなで滅びの道に進むという、道連れ、手引きまでしてしまうことになります。そういう現実を前にして、私たちは他人のことだけ見てる場合ではないのです。自分自身が実際には何に打ち負かされているのか、よく吟味しなければならないと思います。主イエスの十字架の愛に心底打ち負かされているのか、それとも自らの下心、もしかしたら私はお金持ちになるのが自分の人生かもしれないとか、もしかしたら自分は組織のトップになることが自分の人生からもしれない、世間一般からこう崇め奉られるのが自分の人生かもしれないというふうに下心に打ち負かされているのかもしれません。もしイエス様の愛に完全に打ち負かされてないという方がいらっしゃったら、熱心にイエス様の愛を求められるといいと思います。イエス様は必ずその素晴らしい愛で私たちを満たしてくださいます。癒し、平安を持って私たちを満たしてくださいます。日曜礼拝では足りない、毎日の聖書の学びでは足りないという方は、水曜日に9時半ね、来られると祈祷会も開催されています。私たち人間は自分を打ち負かしたものに服従するのです。イエス・キリストの愛に、その十字架のほとばしる愛に打ち負かされた人はイエス・キリストに服従します。しかしそれ以外の目の欲、肉の欲に打ち負かされた人たちは、そういうものに従って滅びを招くことになりかねません。十字架の愛にとことん打ち負かされてこそ、私たちの将来には素晴らしい祝福が待っています。それを願い求めながら今週も歩みましょう。祈ります。父なる神様、私たち汚れたものです。右も左もわからないことがあります。イエス様の十字架の愛が心の芯に染みてこないこともあります。どうぞ私たちを憐れんでください。イエス様の愛を求めて歩みます。私たちを打ち負かし、その愛で打ち負かし、死後の世界、永遠の祝福を授けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。